せーの、番外フューチャードリーム。今週もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
10月24日土曜日、配信152号です。いや、なんか表の放送楽しかったね、今日ね。
楽しかったですね。
かなり盛り上がりましたね。
いやでも本当、よしみさんに食われるわ、すごい面白いわ、よしみさん。
メインじゃない方が、
いや、いいのよ、
出てくるんでしょうか。
いいね、俺もやりがいあるから。
今日はね、連発だったよね、本当に、ね、
今日なんか連発できましたね。
すごかった。
俺でも割と気づいた方じゃない、よしみさんのダジャレ。
そう、嬉しかったです。
だんだん慣れてきたんだね、俺もね、よしみさんのね、
なんかここ来るんだろうなとかさ、うん、なんかね、パターンね。そうだね、パターンですね、うん、
頑張るね、俺ね。
ありがとうございます。私も頑張ります。
なんだろうこの会話。
ごめんね、思ってて、おばさん。俺本当思ってないから、俺本当に。
いやでも、ごめんね、事実なんで大丈夫です。
そうだよね、おばさん、
全然。なんか改めてね。
そうだから、本当に、
本当にね、思ってんのか思ってないのかね。
複雑なね。
もっと面白いけど、放送終わった後笑ったね。
そう、
表の放送聞いてない方にちょっとお話すると、最後に僕、ユージーさん、ラジオネーム、あれ、ユージーさんのどこいた
の、
ユージーさんのメッセージをご紹介したんですよ。
はい。
で、まあ、内容は、今回、そう、表の放送のテーマが、あのアルバイトの思い出でね、でユージーさんがあの学生時代に焼き鳥屋でバイトしていたと、その焼き鳥っていうのは、よくスーパーの横に屋台であるような焼き鳥屋で、各店舗5店舗あって、1店舗1人しかない、よく言うよね、1人で焼いててね、夜遅くまで、あれをやってたみたい で、ね、あのなかなか売り上げがその日良くなくて、最初に焼き鳥5本売れただけで、その後ずっと6時から夜10時まで4時間5本売れただけで何にも売り上げがなかったと。それで必ずね、あのそのオーナーの焼き鳥の親父さんがやってきて、どうだ今日ユージー君売れ高いっつったら、5本だけですと言ったら、すごく何あのがっかりしていたら、ユージー君龍角散だなって言われた、でどういう意味ですかって言ったら、5本といえば龍角散だろうと、そのダジャレでね、終わったって話をしたんですけども、その後にこのね、ラジオの放送が終わったら流れた CM 笑ったよね。なんだっけ、
5本といえば
純駆動っていきなり言って、すごいつながったよね。
すごいつながった。
いや笑ったよね。5本といえば龍角散って、そういえばそんな CM あったよねって喋ってる時にいきなり純駆動さんの CM 流れて、5本といえば純駆動とか言って、
会話に入ってましたよ。
入ってきたよね。
純駆動さんね。
入ってきたの5本が。
そう、ちょっと待ったって感じでね。
ちょっと忘れてないかい？龍角散ばかりじゃないよみたいな。
純駆動だからって。
ちょっと覚えてよみたいな。
毎回聞いてるでしょ。
毎回聞いてるじゃん、あんたたちみたいなね。
純駆動来たとか言ってたでしょって。
そう。すごいよね。やっぱ魂入ってんだね、純駆動さんにね。
入ってるよ。
びっくりじゃね、
3人じゃなかったんですね。
3人じゃなかった、純駆動さんと一緒にやってたんだ
わ。純駆動さんと一緒に、ねえ、
ちょっと純駆動さんに行かないと、今日も
行かないと、
ごめんねって言いに、
そして座って読むんだよね。
そう、立ち読みしないで、
立ち読みしないで座って読む、買わなくていいんだと思って。
そういいんだ、座ってれば
っていう、座ってればいいんだ、座って読んでいいんだみたいな。確かに椅子あるよね。
ある、
ありますよね。
ね、なかなかそう言ってそこで読む勇気ないんだけど、たまに一人二人いるけどね、
ねえ、ありがたいですよね。
ただやっぱさ、売り物をちょっと読んでて、やっぱりちょっと手垢とかね、
そうそう、なんかね、
怖いよね、
折り目とかね、
折り目とかいいのかなと思うよね。
いいのかなって、
本当にね、
まあ、でもいいってことですよね、座って読めば。
立ち読みじゃなかったらね、
立ち読みじゃなかった
ら、ね、座ってなら OK、
なるほどね。いやでも5本同じフレーズだったから、
すごいですよね。
すごい、
いや、
あのタイミングがすごい、
タイミングが、
いや笑った、
いや、ね、本当ミラクル、
いや本当に今日は本当 ね、楽しかった。本当に女子高生2人も出てくれたし、
いや本当ですよ、可愛かったですね。
そうね、可愛かったね、
よだれ出ちゃうぐらい。
おばさんよだれ言うな、
よだれ言っちゃうんですかね。
よだれ言うな。
まずね、
なんで女子高生でよだれ出すんだ。俺が出すならまだわかるでしょ。
いや、若い女の子って可愛いですよ。
確かに、ね、
いや私最近ね、おじさんが言うとちょっと変なセリフかもしれないですけど、うん、若い女の子を見るとなんか構いたくなってしょうがなくなっちゃう。
構いたくなる、どういう風に。
例えば、お洋服見に行って、そのコーディネートをね、 担当してくれる店員さん、うん、かわいいんですよ。もう喋ってるだけで
そこ、
そうそう、この間も
どこのお店、
例えばイオンだったりとかするんですけど、うんうんうん、でいやそういう方もそのね店員さんもからどういう販売の仕方をするのかなっていうのを学びたくて、そう接客の
接客トークを
接客トークを聞きたくて、あ、まあ、話してるのもあるん
ですけど、どうやって私を気持ちよくしてくれるのみたいな、
でいやその色選ぶなんてすごいですねって、私なんかこの色似合わないんでいつも紺とかネイビー、ネイビーとかあの選んじゃうんですよね、黒とかって言うから、えそんなことないんじゃない、ちょっと当ててみて、あ似合うじゃんみたいな、
それ逆じゃんみたいな、
なんかそんな話をしてるとなんか、
ね、もしかして実践してるのもしかして、
なんか私喋ってるうちに
ある勉強会のある勉強会のなんか実践してるのもしかして、
実践してるんですかね、
逆に褒めてどうすんだよ、
褒めて
るな
それ店員さん欲しくなっちゃうんじゃない
、で店員さん漫才じゃないみたいな、
店員さんが買って終わるみたいなね
そうそう、
じゃあ私これ買いますね
着させちゃったぐらいにして、えちょっと着てみてって言って、あ鏡ここだよって言って、だんだん喋ってるうちに、いやお客様すごい、あ間違えてお客様じゃないねって私はお客様だったねって言って、本当にこの間その話をお客様だってって言っちゃって、なんかね、
それ面白い、俺もやってみようかな、マジでいつの間にか店員に、うん、店員に自分の店の服を買わせる技術
それすごいかも、
ね
ね、
いつの間にかね乗せられて、多分店員は営業トークでよし今日この子ちょっと、うん、もうグッとこう財布開かしてグッと買わせるぞとか言って、いやその色似合いますね、私なんか似合わないんだけどっつって、うん、大体このセリフで一回はこうあのちょっとあのね心傾いて買うんだよなみたいな言ったつもりが、いつの間にか乗せられて、
うん、そう、似合うんですかねみたいな、そう、いや似合います、着てみて、ちょっといやこれ持ってるからちょっと着てみてって言ってこの間羽織ってもらって、いやいいんじゃない、なんか女でアップしてるよって言って私も構いたくてしょうがないから
すごい、それすごい、それなんかさ店長とか上のオーナーかなんか見てたら、ちょっとあの君いつか君首で君ちょっと来て採用みたいな、採用
はいみたいな
今からちょっとやってみたいな、
バイトの話になって
る、バイトの話、あ今日ねアルバイトの、今日ね、
アルバイトの話です
いや
なるほどね、でも営業トークで明らかに営業トークで言ってなって分かるでしょ、
うん、分かるんです、分かりますよね、
うんうんうん、
分かるよね、
うん、そうね、本音じゃないなみたいなね、
そうだよね、
顔に、ね、出てる方もいますよね、
うん、ネイルでもこう殺し文句ってあるって前聞いたよ、なんかネイルの人もなんかネイルは例えば髪の毛とかは自分で自分の美しさ見れないけれどもネイルは自分で見れますよねとか、だからみんなその業界ごとの殺し文句があるみたいですよ、やっぱり、
なるほどね、そうそうそう、確かにそうですよね、そうそう、
いつも見てられるでしょみたいな、
うんうんうんうん、それを言えば、うん、あそっかっていう風に落ちるっていう
そうそうそうそう、あるある、
そうそう、
あるある、
うん、そこででもね構いたくなるんだよね、
そうそう、ね、でも全員っていうわけじゃなくて、うん、その顔がいいければスタイルがいいければってわけではなくて、やっぱりお店に入った第一声とかがちょっと透かしてる感じだと、うん、例えば
透
かしてるっていうか、なんでちょっとなんかだんだん口が悪くなってきちゃった、
いやいやいや
大丈夫ですか、悪女になって腹黒くなってきちゃった、
透かしてるっていうのは、
例えば、うん、いらっしゃいませみたいなご覧になってくださいってこう目がこっち見てないっていう、
全然お客さんの方見てない、
見てないみたいなね、ちょっとこう耳のあたりとか髪いじったりとかね、
いじったりして、
うんうん、
ありがとうございましたみたいな、見てないみたいなのはこっちもその雰囲気で、あ見させていただきますって見て失礼しますっていう感じで失礼するんですけど、たとえこう不器用な感じでも、あいらっしゃいませ、あ どうぞ、あこれあの私もこの間買ったんですけどすごいあの今流行ってますよねとかって言われると、あそうなんだ流行ってるんだ、えどれぐらい持ってるの、いやこの間買ったんで、2着ぐらい買っちゃったんですよ、あそうなのっていう風に構いたくなるっていう
すごい、もう吉見劇場だ、
劇場が
ど ラマの見すぎ。
ドラマ見すぎだねこれね。
なるほどね、わかるわ。
ちゃんとこう一人二役やってたもんね今ね。
一人二役を今ね。うん、
俺一回なんか吉見さんが買い物してたの見てみたい。
見てみたい。
長いですよ。
長いの。
長い長い、試着も何回するんだっていう。まあ、そこはアドバイザーなんで。
ああ、そこそこそこ。
後悔しない買い物を、
後悔しない買い物ね、
はい、したいので、いごめんね何回も試着してね、ごめんねって言いながら、うん、あその色もいいとか言いながら、うん、やっぱその色にいやいやとか言いながら何回も来ます。
その間あ一人で買い物行くんですか。
そういう時は一人ですね。いや家族で行くと長いからちょっと、
うん、お父さんこうやってなんかどっかのね席で座ってる
みたい
な。
そう、座ってスマホいじってるって感じです。
旦那さんすごいな。
でここっていう時に呼ぶんですよ、チャチャチャって呼んで、うん、ステッカーどう
どうどうみたいな。
いやこっちの方がいいんじゃないって言われると、えこれに決めようと思ってるのにな
んでそんなこと言うの。
そうこっち
背中を押すんだよ。な
そう押してほしいのにふーってなって、
逆に突き放すみたいな。いいね、
わ、うん、かるわかる。そういう会話になるよね。
なりますよ ね。だから娘の方がいいんですよね、正直に言ってくれるんで、ママそれちょっと無理しちゃってるよとか
それ正直な方なんだ。
無理しちゃってるよ。無理したいんだもんね。でもね、
無理したい。
そうだよね、うん、
でもその意見も聞きながら、あそっかじゃあそうね、なんかちょっとあれかね、 おばさんがちょっと無理しちゃってる感じあるって言ったら、うん、なんかね頑張ってる感じするとか言われるとちょっと分かりました、無駄遣いするのやめようって言ってい
いわ吉見さん、いい人だね。面白い
わ。面白い
面白い。
ありがとうございます。
そういうの好きかも。
本当ですか。
なるほどね。でもね、女性と男性って意外とやっぱ買い物違うよね、パターンね。まあ、男性の全部がそうじゃないけど、まあ、俺なんか典型的だよね。もうあらかじめ買うもん決めて真っ先に行って買ったらもう終わりみたいな。 あんまりくどくどくどないもんね。めんどくさいんだよねだから俺ね。
いやでも男性はやっぱ結果から先に来ますよね、うん、スーパー行っても、
うん、買うもん決めて
とか、そう
とか、そうそう、
卵を買うって決めたら卵をまず買ってから次見るみたいな感じじゃないですか。
そう、
その間にあこれ安いわあれ安いわとかっていう予想見するのが嫌みたいなんです。
だね、
結局ね買い物行ったのに買うもの買わないで帰ってきたりとかね、うんうんうん、あるよね。
ありますよね。そうそうそう
とかもね。
あり。
だよね。そう今日アルバイトのね、はい、思い出の話で俺、はい、あかねさんの聞いてなかったなと思って、ちょっと、
ね、そうです
ちょっとね最後にあかねさんの話聞いてちょっと終わりだ。
喋りすぎちゃった、すいません。
いやいいんですよ、あの、うん、いいんですけど、
郵便局ですから郵便局あそうだそうだ郵便局やってましたよ。
郵便局、あ、
いや郵便局の仕分け やったことあります。
へえ、その旭川の、
そうそうそう、あの今は東かもしれないけど、私の時は中央郵便局で、
どんな風にみんなどんな風にやってんの、みんな並んでんの、
興味あります。
こういう並んでたかな、
横にこう並んでこう
本当にそう、あの棚に入れていくの。
棚が決まってんの、もしかして自分の担当 が、
自分の棚決まってたかな、なんか、うん、ここに入れてねみたいな感じで入れた記憶がおぼろげにあります。
でも入れたけどずっと長時間入れっぱなしなの、うんうん、こうやってこう次は次へとはがき
あ
げて、
そうそうそうそう、うん、一軒ずつのお家の棚があるんですよ。
え
お家の棚、
お家の棚だったかな、
一軒ずつ
だからすごくない、
あの
36万人分、
例えば当校だったら当校の、
あとあ近
男女のをもらって、それを
書箱みたいにあるの、
そうそうそうそう、年賀状って結構あの
俺取りに行けばいいのそこに、じゃあ
そうですパジャマでみたいな
早く年賀状見たい時は
そうなんか番地ごとだったかな、
うんうんうん、うんうん、
それでなんか分けてたような気がする。
だんだんスピードアップするもんですかね、やっぱりこう
スピードアップするのかな、あんまりそういうの意識してなかったけどねその時は。でちゃんと休憩時間もあって、うん、休憩時間をなんかあの普通の休憩室に長テーブルが置いてあって、うん、なんかみかんとかもらったりとか、
あ冬だけにね、
そう大人、うん、冬なんか出るのか、うん、
いやいや今
俺もなんかだけにねって言ったらその心はとか来るのかな今なら別に普通のね
普通のね冬だけにね、
なるほどね、
そうそうそうそんな感じでしたよ。
うーん
そうだから、うん、それこそ本当にあれって年末じゃないですか、
うん、
だから 交通機関がバスとかお正月ちょっと時間がずれたりとかなんていうの休みの期間があるけど、うん、そこに行かなくちゃいけないから送ってもらった記憶がある、うん、家の人に、
人に、
うん、
なるほど、
ね、アルバイトの時にちょっと年賀状だと醤油の入れようがないんだけどさなんかそういうのないのなんかこう裏技じゃないの、ね、
な
んか、
ないな
郵便局はなんか友達あこれ面白い友達のじゃないかきちゃえとか、
う
ん、なんかそういうのなかった、うん、そう言い出せると
好きな人のとか
してあ、ね、何こいつこいつでなんか好きなのかよ
みたいなね
そういうのないのなんか、うん、
それは郵便局はあんまりないな記憶は
まじまじと見ちゃったことないの人の手紙とか
表見ないのか
ないです、うん、表何住所の方だけだから、う
んうん、裏見ないんだ
裏見なかったな
俺だったら見ちゃうけどな
その時なんかあんまり悪事や働かなか
そうう
ん、なんか郵便局はそれこそ何日間かだけなんですよその期間だけで終わりだから、うん、で専門学校に通ってた時は居酒屋とかでバイトしてたので、
うん、あら居酒屋
居酒屋
居酒屋で何軒かやってて、うん、いや面白いのが私最初、うん、いやあかねちゃんってさやっぱり時事戦だよねって言われて
何
時事戦
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 専門二十歳ぐらいの時ってことですね
時事戦ってどういう意味だ
おじさんが
じじじじ専門で、
うん、そう言われてああえ何それ全然最初に分かんなくって、うん、それ何ですかって聞いたらじじい専門ってことって言われいや、うん、よくあれなんですよ来るじゃないですか、うん、あの普通に居酒屋だから、
はい、会社員
のそのサラリーマンの、うん、その時言ったらもうおじさんに見える方々、うんうんうんうんしたらよくすごい声をかけられて電話番号を教えられたりとか電話ちょうだいとか言われたりとか
モテモテでしょ
そうだからそれを見て時事戦っていう頭がついて
はいじゃあまたそのねもう天性なんだその笑顔でビールはい生とか言ってやってたんじゃないの
やってたのかな全然自分は無意識なんですよだからそんな
ちょっとあかねさんにビールね
持ってきてもらいたい持ってきてもらいたいですよね
この笑顔でねボンってねへ
花があったんですねその
人ね、
うん、そんな感じでしたね、はい、
だってねえ、うん、こいつはやっぱ好かれるタイプだもんね、うんそのうん、多くの人にね
もう笑顔で幸せをね、うん、感じますよ
そうそう、
うん、
いやでもね笑顔といえばあれですよこの間の柳田さんですよ
あっせっかくザトークあのライブのね、うん、坊主ねあの笑顔にやられる人多いですよ
いやすごいなと思って、うん、あの笑顔はどうやってできるんだろうってずっと横で見てた
なんかギャグは言ってなかったギャグはつまんなかったでしょ
ギャグは言ってなかったっけ
ギャグ
なんか3人
でギャグは言ってなかった
よく落とし合ってましたね
そうですよね、うん、
想像できる
そう
本当、
うん、
はいでしょ隣の人にお前ならできるって言われたんです
よそうそう隣の
おじさんに
そう
お前ならできるって
お前ならできるって言われて
肩叩かれたなん
か頭なでなでされてるみたいな感じなんかその
ちょっとあの小柄なおじさんだお
前ならできる
って言われてお前ならできるって私
やり返したやり返した
お前ならなんてね
あんま使わない
言い慣れないんですけど、ねうん、その場ではみんなねそれをやり合っていて
なんかうん、あれみたいだねあの壁ドンみたいなもんにも近いかもしれないねお前ならできるみたいな
手の動きがね
壁ドンみたいな、
ね、壁ドンみたいない
けるわそうですか
面白いですね、
ぜひあの坊主柳田敦史という、うん、多分インターネットで検索が出てきますが、うん、その人の笑顔をぜひご覧ください、うん、
本当にぜひぜひ
イケメンですよ ね
すごいその笑顔だけでもう、ね、元気になります
ねいや本当にすごかったうん
素敵です
ということで茜さんのアルバイトのお話も聞き出し
ねえ、
うん、
もう何もありませんあなんかあのねインフォメーション茜さんぜひ
インフォメーションですか、
なんだっけ見ましたよデコボコの森っていうね、うん、新しい活動を始めるんだなと思って
そうなんですそうなんですよ、うん、あの宗志郎さんが
はい前ゲストに来てくれた
あね
あ違うか
違う
か
あのちょうどね、うん、市長さんと被っちゃったのでまた、うんうん、後ほど改め、まあ、後日改めてなんですけどその宗志郎さんが、うん、宗志郎さんってねなんかねいやすごい人なんですけど実はすごい方 すごい人だったっていうのを後から知って、うん、すごい起業家を育ててる人たち、あ、人なんですよ、うん、で主には東京とかそういうところで活動してるんですけど、うん、なんかねそれこそ旭川に来て、うん、この間お話し会をしてくれた時に、うん、旭川の女性はすごく元気があるっていう風に
確かにな
んかピンときたって、うん、でそのどちらかというとその心の在り方だとか、うん、そういった話をメインにしてくれてたんですけど、うん、でなそれだけじゃなくてそこにプラスその企業意識っていうのがすごく高いから旭川で起業家スクールをやりませんかって持ちかけられたんですよ。あ、お話をいただいて
もう一歩でこう踏み出せるようなんかねステージを上げるのにね。
で、うん、でそれもそのなんていうんですか、起業家をサポートしたりとかそういうスクールってすごいたくさんあるじゃないですか、うんうん、
あるね。
でもまあ、もちろんそのマインド的なものとかも学んだりするんですけど、うん、やっぱりやり方っていうところにが重きを置いたりとかっていうところが、うん、なんか私もたくさん見てきてそういうところもあるなと思って、うん、なんかどっちどやり方とやり方どっちかっていう、うん、なんか両方バランスよく持ってる人いないのかなと思ってて、うん、あ、ここにいたみたいな感じで、
ね、
でその時に宗四郎さんからそういうお話いただいて、うん、あ、じゃあ旭川でもそういう起業家自分らしく本当に好きなことをして起業できる人を育てていけるこう場所を作りたいですねっていう風になって。
なるほど。
そうなんですよ。それがデコボコの森っていうので、
まあ、旭川にもね、うん、あの商工会議所やあの中小企業大学とかその企業、うんうん、いわゆる本当に会社設立してどうするっていうのを教えるところあるけれども、うんうんうん、またそれとはちょっと一線を画したまた宗四郎さん的なやり方の、
う
ん、
ドゥの部分をやって、本当にこうなんていう未来的な感じですよね。なんか世界が今向かってるそのコミュニティ作りとか、うんうん、それもその自分らしくあれるっていうところをすごく大事にしてるので、
うんうんうんうん、
なんかなんだろう、ちょっとは見方を変えるとちょっと宗教チックに見えちゃうところもあるかもしれないですけど、でも今なんかすごい自分らしくとかキーワードが
今日の女子高生もその間で、
うん、あ、そうですよ、
2人とも本当にグランプリ取ったのその2人、その私らしくっていうファッションでやった人
なの、そう、
自分なんですね、
うん
う
ん、
そうそうそう、それでそのデコボコの森っていうのは、うん、森っていろんな木が生えってか成長してるじゃないですか、うん、背の高い木とか短い木とか、うんうん、まあ、幅があったりとか寄り添ったりとか、うん、なのでその一人一人が木のような感じで、うん、どんな人でも絶対その良さがあるから、うん、それをみんなでこう補い合って自分らしくいれる、うん、で自分らしくいたら嬉しいじゃないですか、うん、本当に今日の、ね、ゲストで来てくれた女子高生も、うん、もうなんか自信が溢れてましたよね、
うん、
で そこで自分らしくいたら自分からそういう風に喜びが溢れて、うん、喜びが循環していくっていう、
うん、
そういう起業家を育てたいねっていう、
起業の木みたいな、
出た、もしかして
今の何、
ちょっとだけ滑ってんの、
ああ、滑りましたがね、あ、外もね雨模様急にここで
雨あれみたいな急に外に行ったよ
いいよ、よしみさん
企業の
木ね、
そうそうそう、なんかそんなことをコラボで一緒にこれからやろうかなと思って。
いいよね、本当元気な女性多いと思う、
うん、
そから本当画期的にねステージ上がって起業していくっていうのはいいかもしれないね、
うん、そうですよね、うん、もうね旦那さんに頼らないで、
うん、ち
ょもういきあの頼らないでも頑張っていけるっていう、う
ん、でもそんな女性増えたら怖いわ、正直男性からするともうね、もうどんどんどんどんね、
え、そうですか、
うん、だんだんだんだんあれじゃない、
楽でき、ね、男性も
いやー、うん、そうとも限んないと思う
なんか麻生さんには見えてるらしい、
ね、いやいやいやいや、
怖いですか、
ちょっぴりねちょっぴりねでも旭川の女性はかなり才能の多い人多いから、才能豊かな人多いから、
そうなんです
ね、行くと思うわ、うんだね、そきっかけが次第だと思うからね、
うん、
じゃあちょっとね、聞いてる方でデコボコの森、
デコボコの森ね、
ちょっと要注目です、
はい、
はい、
ぜひぜひ、
すみませんでした、今日も楽しくあの放送できましたこれ放送じゃないけど
なんだこのかしこまり
番外フューチャードリーム配信152号でした、良い週末をお迎えください、また来週。